ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。さあ、今日のお悩み相談は？今日は神栖済生会病院副院長の大久保慎二先生にお話を伺っていきます。大久保先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大久保先生が神栖済生会病院にご勤務された経緯について教えてください。
はい、私は今から4年前ですね、鹿島神栖地区、六甲地区あるいは広域の領域が、医師不足ということで、私は東京医科大学に所属しているんですけれども、東京医科大学の方から、私の下含めて2人で、その他3名の整形外科の医師が最初は鹿島労災病院の方に寄付講座として出向してまいりましたのが今から4年前です。でちょうど昨年の4月、この神栖済生会病院と鹿島労災病院が統廃合の形となりまして、私たちの内科、私を含めて3名ですけれども、その3名がこちらの神栖済生会病院の方に移動となりまして現在に至っております。
こちらでの勤務はまだ1年ぐらいということでしょうかね。
そうですね、1年半ぐらいですね。
労災病院と済生会病院の統合っていう時には地域の皆さんもいろんな不安もね抱えていたかと思うんですけれども、今はね大変落ち着いて安心してこちらの病院を利用することができるような環境になっていると思います。さて先生、内科ということなんですけれども、内科の中でもいろいろ専門があると思います
が。はい、私は、専門は循環器内科であります。特に専門の領域といたしましては虚血性心疾患、そして高血圧を、主に担当しております。その他不整脈、心不全、幅広く学会等にも参加しておりまして、循環器一般的な知識も持ち合わせております。
はい、わかりました。さあ、そんな専門分野から今日はどんなお話になりますか？
そうですね、今ちょうど昨年のですね、2019年に高血圧のガイドラインというのが改定されました。でその高血圧について、若干お話しさせていただきたいと思います。
高血圧という言葉はよく耳にするんですけれども、どのような状態のことを言うんでしょうか？
簡単に言いますと、血圧というのは心臓から血液が送り出されて、その送り出された血液が血管に流れます。でその時の血管の中を流れる時の壁に対する圧力、つまり、専門的にはちょっと難しくなりますが、側圧という言葉を使ってますけれども、壁に対する圧力であります。でこの壁に対する圧力、血圧と申し上げておりますけれども、人間の心臓というのは1日10万回、約一生の間に30億回動くというふうに言われております。でまたこの心臓から出る血液の量、それから血管への圧力、こういったものも1回の心臓が動くたびに厳密には異なってまいります。つまり違う圧力が加わるというわけです。その圧力というのはいろんな、例えば気圧であり気温であり環境であり、それからまた自律神経の影響など、もういろんなところから影響を受けていくものであります。
はい、わかりました。高血圧になってしまうその原因についていくつか教えてください。
は
い、
まずは人の場合ですと、正常な血圧というのが収縮血圧、収縮血圧というのは心臓が出た時の血圧、つまり最高血圧ですけれども、それが120で、下の血圧、つまり心臓が送り出した血液がまた心臓に返ってくる時の心臓が拡張した圧力が拡張気圧、下の血圧と言いますけど、これが80、これが上が120、下の80以下が正常血圧というふうに申し上げております。 で、まあ、これは人は120の80ですけど、例えばキリンですと上の血圧は260の160、あるいは鶏は150の120、あるいは象ですと大体180の120、まあ、身近な動物ですとウサギだと人間とほぼ同じく、上はだいたい90から130の、下が60から90というふうに、動物の種によっても血圧は異なってまいります。で、私たち人間というのは正常血圧、この正常血圧というのは去年の2019のガイドラインに初めて設けられた言葉ですけれども、その前までは正常高血圧というふうに言われておりましたけれども、正常血圧という言葉が初めて使われるようになりました。で、この正常血圧のほかに、まあ、120から129という上の数字が正常高血圧、そしてまた130から139の間は高血圧というふうに、申し上げておりまして、上の血圧が140、それで下の血圧が90以上を高血圧というふうに、一応まあ定義付けられております。
はい、高血圧になった場合どんな症状が日常生活の中で起こってくるんですか？
まあ、高血圧の場合ですと、いろんな、例えば安静にしている以外、例えば、動作、動いたスポーツした後とか、それからいろんな、まあ、歩き出しから歩いたり、体を動かしたり、寒さを感じたりすると一時的に血圧が上がるわけですけれども、それは高血圧という範疇には入らないで、安静でも慢性的に血圧が高い状態が続いていることを高血圧というふうに定義付けられておりますけれども、症状というのはその高血圧によって血圧が高くなることによって生じてくる症状を一般に症状と言っています。つまり例えば血圧が高いことによって肩こりが起こるとか、頭が痛いとか、めまい、動悸、息切れなどが、そういった症状が血圧の高いことによって起こってくることを一般的に高血圧に症状というふうに言っておりますので、まあ、通常の数値以上のもので高血圧であってもほとんど自覚的な症状がないことが、ほとんどであります。
自覚症状がないっていうのはすごくこう怖いなって、自分が分からない間に血圧が上がってしまっているということがあったりするわけですね。
したがって別名、まあ、サイレントキラーという、まあ、言葉ですね、まあ、いろんなところでサイレントキラーという言葉が使われますけれども、高血圧はまさに、これに合った状態で、まあ、知られないに血圧が高いことがいろんなところに悪さをして、まあ、最終的には例えば心不全、あるいは脳卒中、腎不全といったもの、からあるいは心筋梗塞から狭心症の血管の病気なども引き起こしてくるわけであります。
今家庭でも血圧を毎日測ってらっしゃる方も多いと思うんですけれども、やはりもう140ぐらいになって、それが日常的に続くようであれば早く受診することが大切ですか？
まあ、その通りですね。特に朝の血圧、起床時の血圧、これはまあ測り方といたしましては、目が覚めました、でまずはおしっこしたくなるんで、まあ、トイレに行きます。で、膀胱におしっこが溜まっていると血圧は自律神経の緊張で高くなります。でそういったことを排除する意味で、まずはおしっこに行って排尿した後、その後、まあ、4、5分ぐらいちょっと安静にしていただいて、椅子の方に座りまして、ちょうど机が心臓の高さと大体同じになりますので、テーブルの上に腕を置いて血圧計を巻いて、そして、巻いた後すぐ測定するのではなくて、1、2分ちょっと安静にしてから、測定していただくというのが正しいお家での血圧の測り方です。で、この今自動血圧計というのは非常に普及してまいりまして、この2019年のガイドライン、その前の2010年のガイドラインでもそうですけれども、家庭血圧というのが非常にまあ重要視しましょうと、特に朝の血圧というのが非常に大事でして、朝の血圧が高い方というのは正常な方よりも2倍から3倍脳卒中、あるいは心筋梗塞、心不全が起こりやすいというふうに言われております。
今本当に丁寧に家庭での血圧の測り方を教えていただきました。大変参考になりました。先生、診断するにあたって何か特別な検査とかはありますか？
特別な検査というのは、まあ、大体一般的な循環器の検査になってまいりますけれども、まずは血圧が高いことによって、臓器障害というのが起こってまいります。この臓器障害というのは脳であり心臓であり腎臓であるわけですけど、私は専門は循環器内科ですので、心臓を中心にしてお話 話しいたしますと、血圧が高いことによって心臓の肥大というものが起こってまいりますので、例えば胸部写真、胸の写真ですね、それを撮ったり、あるいは心臓に負担がかかることによって心電図の変化が起こってまいります。あるいは、心臓の動き、構造、形態に変化を起こしてまいりますので、心臓の超音波、あるいは、血液の検査を行ってまいります。
わかりました。
神栖済生会病院副院長の大久保慎二先生にお話を伺ってまいりました。この後も大久保先生のお話は続いていきますが、また次回お届けしてまいりたいと思います。ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。